道者で迎えに来ませんし、天下太平で結構じゃったであろう。し不信、不信をする不信にして地を救うついで大幕の来たるを見て核を支えて立つ。不信の時にみんな桑を持って畑へ出ておったのに、大幕がやってくるのを見るとだ、親父がやってくるのを見るというと、臨在桑釣った出てポカーンとしておった。働いておるように見られるのが嫌じゃ、ぼやーっとしてやる。大幕いわくこの間婚するやて。おお、貴様くたぶれたか、えらい疲れたようだな。しいわく格もまた未だ越せず、この何によってか婚せんか。いや、まだちょっとも桑を使っておらんのでござります。何にもくたべることはございません。まだ仕事にかかっておりません。そう言うと大幕すなわち立つ。大幕が持っておった杖でもってビシリッと叩くというと、臨在がその杖をつかまえてぐんぐんぐんぐんと帽子をしてとうとう大幕を下押しちまった。それで大幕が異能を読んで、異能というのは今日お経を読むだけの係だが、本山なら気候量であるから、一山の菊を取り締まるのが異能で、大幕が異能を読んで、おい助けてくれ、起こしてくれ、臨在に倒されて大幕が異能を、ちょっと起こしてくれ。伊能がそばへ行って、お正いかでかこの風天間の無礼を許し得て、全くどうもならんことしよって、あの土吉がを一つとっちめてやりましょう。こう言って伊能が大幕を起こすというと、大幕が起き上がって臨在をとっちめずに伊能を叩きつけた。伊能を殴りつけた。すると臨在が知らん顔して桑でもって穴を張って、処方は仮想、我がシャリは一時に勝まいせ、世間では皆仮想が流行るが、わしとこではどいつもこいつも生き目にしてやろうかい、我がシャリ一時に勝まいせん、こう言って臨在が穴を張ったというな。人材の気泡で、司法は仮想、我がシャリは一時に勝まいせん、大幕も異能も一緒に生き目にしちまうぞ。そこを各統治を掘るほとんど勝まいせらる。この交渉を受けがって、マックに自覚した。これも、安楽に出てくるところである。一日騒動の前で座禅をしてやるというと、大幕がやってきて、親父さんがやってきたから臨在は目をつぶって居眠りをした真似をした。すると大幕が、こいつ恐ろしい虎がおると言わんばかりに、その臨在の居眠りをしておる前をそーっと抜き足で通って、すると臨在がその大幕の後をつけて、そして院上へ行って、ただいまは健胆のようでござりましたが、私うっかり居眠りをしておりまして、とんだご無礼をいたしましたと。意地の悪いやっちゃ、居眠りしとったら気がつかんはずじゃない。大幕が恐るる勢いをなして抜き足で行ったので、 院長まで訪ねていって、いやただいまは恐れ入りました、とんだ失礼をいたしました、こう言って挨拶をするというと、大幕がそばにおった鹿寮の方を向いて、この僧これ交渉なりといえども帰ってこの字あることを知る、こいつはなまだ若いやっちゃけどな、まだ浸透じゃけどな、帰ってこの字あることを知る、この字だ、この字とはどの字である、このことを知っておる、暗号密令だ、何とも名前のつけない、何とも説明のできん、批判のできん、それがこの字、こいつはまだ浸透じゃけどな、こいつが分かっとるぞ、このこいつはまだ若いけれどな、よう分かっとるぞ、あれが分かっとるぞ、こう言うと、主祖が、鹿寮が、老少客根地に転せず帰ってこの交渉を消化す。すると鹿寮が、大幕をとっちめて、決めつけて、和尚、ボケちゃいけませんって。そんなに若い者をおだてるとためになりません。何をボケなさる。こう言って大幕を立ちよ。老少客根地に転せず、帰ってこの交渉を消化す。そんなうかつなことを言うものじゃありません。帰って人を謝ります。口を慎みなさい。こう言って鹿寮が和尚を立ちよ。すると大幕が気がついたと言わんばかりに、自ら苦情において達すること一刻、ああ手でもってよっと口を押さえ、いやいらんことを言うたと言わんばかりに口を押さえ、すると主祖が、知りえばすなわち得てん、お分かりなら結構でござりまするとそう言ってとっちめたということがあるが、この交渉を受けがってマックに自覚すだ、これ交渉なりといえども、かえってこの字あることを知ると、大幕が人材を批評して、こいつは若いけれど善が分かっとるさ、この字が分かっておるさ、言うておいてマック国自覚す、両手で口を押さえたというところで、いやとんだことを言ってしまった、これは失敗じゃ、いやこれはわしが部長法じゃった、口は災いのもとじゃったと言わんばかり、この交渉を受けがってマックに自覚す、自主的案を焚いて絶当を座談した、これも安禄にある方である、人材が一応修行が済んで暗夜をしてまた再び帰ってきた、人材再三の因縁だ、再び大幕さんへ修行が済んでから帰って、大幕のところへ院長へ行ってみるというと、大幕が何やらお経か素録を読んでよ、すると臨済がまさに思えりこれ老少と、入ってみる暗黒図の老僧と、あなたは大和尚だと思ったのにお経なんぞ読むのですか、何のざまです、暗黒図の老少と、暗黒図というのは黒豆を数えるということ、 黒豆をしゃぶるとも返されるところで、お経や祖禄の文字が豆を並べたように見えるので、お経を読んだり祖禄を読むことを暗黒図というの。そうしてしばらく大漠さんにおったが、また挨拶して外へ出かける。大漠が、貴様は何しに来た。成虫に来て成虫に出ていくということがある。騒動は生を破るということが一番悪いことになっている。成虫に出会いしろって何のことじゃ。こう言われるというと臨済が、いや私は別に修行に来たのではござらんと言わんばかり、あなたのご機嫌伺いに来ただけです。ああ、すると大漠が怒って臨済をとっ捕まえて、叩いて叩いて叩きのめして、とうとう玄関から外へ掘り投げちゃう。臨済がわらじ履いて外へ出て行ったが、何を証拠りよった、何で叩きよった、さっぱりわからん。どういうことを叩きよったら、俺はもう修行は済んだはず、何を叩きよるか思って疑いながら一里ほど行ってみたが、ふっと気がついてまた帰って、おとなしく一家禅堂で座って、これが臨済再三の因縁というのである。そこで臨済というものが初めて完成をした。今度は下末になったから、改正になったから、堂々と大漠のところへおいとま越えに行くと、大漠がいずれのところに向かってかさる。今度はお前どこ行くかな。しいわくこれ可難にやらずんば、すなわち河北に行きせん。河南は河南省、河北は河北省である。黄河の南が河南で北が河北である。これ可難にやらずんば、すなわち河北に行きせん。東へ行くか西へ行くか分かりますかい。行き先などを決めて暗夜はいたしませんわい。京都か鎌倉か、気の向いた方へ参りますわい。これ可難にやらずんば、すなわち河北に行きせん。それはそうなくちゃならんはずで。行き先を決めて出ていくようなことではいる。天下の農僧は行き先なし。大漠すなわち助け。そこで大漠がまた杖でもってビシリビシリ殴った。これは大いに褒めて殴ったか。すると臨済がまた、下から飛び上がって大漠の横面また殴った。大漠大将して、すなわち寺社を呼ぶと。そこで大漠が大いに満足をして、加賀大将して、ちょっと印字こい、百条戦士の全般規範を持ち来たれて、ちょっとな、飲料に戦士百条和尚が使っておられた全般と規範があるから、あれ持ってこい。全般規範というのは、全般というのは二尺ぐらいの板で、薄い板で幅が一寸五分ぐらいのもので、懐の中へ入れて座水をするときに顎を支えてぐらぐら専用にして座水するのが前半。上の方が丸く顎を支えるように丸くくって、 皆個人は長座不安、夜も座水をして横にならないというので全般というものが使われ、道内で休息の時も全般を使ってぐらぐらせんように、懐の中へ、衣の中へこれを入れて顎を支える。気安というのは全般と同じ格好のものであるが、これは背中の方へ行き、姿勢をまっすぐにしておくものが気安。戦士百条禅師がお使いになっておった全般と気安、あれちょっと持ってこい。これが隠居のつもりで人材に渡してやろうというわけで、大幕は人材には全般と気安を渡し、遺産の霊友和尚には百条の使っておられた発出と主情を渡されたということ。院寺ちょっとあの院領にある戦士の全般と気温を持ってこい。こう言うと人材が、ちょっと院寺さん、ついでに町持ってこいよ。ついでに火も持ってこいよ。そんなものはいりません。いや一枚、めんどくさい。自社火を持ちきたで、大幕いわくしかも格のごとくなりといえども何時ただ持ちされ、以後天下人の絶当を座客し去るかとあらん。まあまあまあそういうな、そう言わんと持っていけ。世の中には疑い深いやつが多い、目くらが多いのだ。こういうものでみんながお前に指一本ささんようになる時がある。天下人の絶刀を座客し去ることあら、こういうものを持っとることによって世間がお前にうかつなことは言えんようになる。まあそう言わんと思っていけ。こう言うて全般と気安を渡されたというな。そこを自死で気安を焚いて絶刀を座断した。焼いてとあるが、焼いてしまったわけではないであろう。いただいて帰ったに違い、お別れをするときに全般気安をいただいて、絶刀を座断すは大幕が以後天下人の絶刀を座客し去ることあらんと言われたが、果たして臨済は後世天下の人の絶刀を座断した。天下の人にうんともすんとも言わさなかったというところで、自死的案を焚いて絶刀を座断す、これかなんにやらずんだ、すなわち家屋に行きせんた。これはお別れの時に臨済がいずれのところに向かってかさると言われて、これかなんにやらずんだ、すなわち家屋に行きせん。事実は家屋の方へ行かれたのであるが、これは長山がお前の因縁は家屋にある、お前を待っておってお前を補佐する者がある、その男は初めあって終わりがない、神戸あって知りがないと、こういう予言をしたことがあるが、果たして臨済は家屋の方へ行って臨済院に住されたのである。これかなんにやらずんだ、すなわち家屋に行きせん。東へ行くか西へ行くか、東海道か山陰道か、どこへ行きますか分かりますか、言った。こう言って大幕を辞したというので、こんにちは、そこまで。はい、
因こ
塔に臨んで往来を分散し、養心を破浄して壁竜万人で、臨済の重せられた臨済院という寺が古塔に臨むと、古い渡し場に臨んで、寺があったという。古田川という相当大きな川があって、その川の渡し場に臨済院があったというので、今日の臨済院は古田川からはだいぶ離れた町外れの麦畑の中に小さなものが今日は立ってある。私がに臨んで、寺があるから臨済院と名付けられたので、院古塔に臨んで往来を運祭した、臨と運祭の際で臨済になるわけで、私はに臨んで行き来の人を向こうの岸へ運んでやる。道元禅師の歌ではないが、人を飲み私渡して自らは丘に登らぬ私森かなる。寺はあだかも私場に臨んでおるのであるが、臨済和尚は迷いの世界から悟りの世界へ、悩みの世界から安楽の悲願へ、悪の世界から善の世界へ、一切使用を渡しておられるわけで、因果塔に臨んで往来を運祭し、養心を破浄して壁竜万人か。私はであるから迷うておる者はことごとく悟りの悲願に渡していくのであるが、しかし来た者は誰でも渡すというわけにはいかん。私場はまた一つの関所でもある。悪いやつが この地を去って向こうの方へ逃げていくやつがあるかもしれん。向こうの世界へ行って撹乱を企てるやつがあるかもしれん。あるいは船の中でスリをするやつがおるかもしれん。養心を破浄して壁竜万人だ。うっかりと何もかも渡すというわけにはいかん。偽物か本物であるか。少年であるか邪念であるか。いちいち看破していかなければ。渡してやるのは楽じゃ、公安を許してやるのは楽じゃが、間違って許してもらおうたら自分が一生間違わんなら、一生じゃろい入らんなら、 下手に公安を許してもらったがために一代を謝る。本当に悟ってきたか。人の話を聞いて当てずっぽうを言うてきたか。悟ったがごとくに振る舞うてきたやつか。騙そうと思ってきたやつか。いちいち相手をカンパしていかなければ。養心を破上して壁流万人。その、古希謙遜であること。一歩も許さんこと。官には針をも入れず、私にはシャバをも通ずという言葉もあるが、この関所は針一本、ごまかし者は通さない。壁流万人寄りつけたものではないと。市場サイドであるから、一切市場をサイドしていくのであるから、来たる者を拒まずである。しかし、近寄ってみたならば、そばへも寄りつけん。因果等に望んで往来を運載し、余心を破上して壁流万人だ。雑人脱協千打を統中した。雑人脱協は、臨済の資料権をここに謳ってきたので、臨済の説法の中でも最も有名な説法が資料権で、ある時は脱人不脱協、ある時は脱協不脱人、ある時は人協不脱、ある時は人協不脱で、人は主観であり個人で、今日は客観の世界で相手で、世の中は主観と客観の組み合わせしかないはずで、ある時は主観を奪って客観を生かす、自己を忘却して相手を生かす、そういう一面がなければな。ある時は客観を奪って主観を生かす、相手を奪って自己を生かす、そういう面もなければなら、相手はある時は自己も相手も奪ってしまう、主観も客観も奪ってしまう、ある時は主観もあり客観もある。人生にはこの四つの面がどうしたってなければならんはずで、ある時は自己を奪って客観を生かす、自分というものをどこまでも殺して相手を生かす、というとそういうものの考え方は封建的だとか古いとか言うのだが、 封建的でも何でもない、そうすることがお互いの幸福である場合が喜びでなければなる。事故を忘れて音楽に没頭する、事故を忘れて学問の中に没頭する、事故を忘れて死にかけた人間を飛び込んで助ける、封建的でも何でもない人生にはそういう一面がなければならんはず。ある時は脱境不脱に、ある時は客観を無視して個の尊厳、自己の尊厳、自己の絶対権、そういうものを一つ自覚せねばならん。孤独の深さ、人生朝から晩まで、生まれた時から死ぬまで何かにこだわらなければ生きておられんようなものにはこの尊厳はない。何者をも無視し、何者をも法的し、親もない、子もない、夫もない、妻もない、天地もない、何にもない、ただ子が加賀大将していける、大道を闊歩していける、何者にもこだわらない、そういう自由な子を一つ自覚しておかなければならん。そういう境涯も一つなければなら、誰に遠慮はいらん。うまいもの腹いっぱい食ったらとは、いやあうまかった、天地の勘我一人、めいめいがうちで大切にしておるものでも人に扱わせんものがあるはず。これだけは子供に触らしちゃいかん、これだけは女房にも触らさ、自分が出して自分がしまっていく、そういう貴重なものがめいめいの家庭にもあるはず。物でさえそうだ。それじゃったらお互いの体、誰にも指一本触れさせ、俺が俺で始末する、誰もどうしてもくれん、どうしようもない、そういう子がある。小便するのに誰に手伝ってもらうか、俺がするよりしょうがないじゃない。飯食うのに誰が代わってくれるか、天上天下唯我独尊、この絶対、生きることも死ぬこともない即今の絶対、そういう世界も一つ味わわねばな。ある時は任侠愚達、ある時は主観もなければ客観もない、そういう境地がなければ、寝る時はそうじゃん、我もなければ世界もない、大いびきで寝たらいい、それさえ幼年ようなことでどうする、寝ても寝れん、熟睡ができん、寝ても客観のことが頭から離れない、寝ても主観の欲望が取れない、そういうことではいかん、寝たときには何もかも忘れて熟睡しちまいでしょう。死ぬときには何もかも捨ててあっさり死んじまいでしょう。任侠愚達。 ある時は任侠具不達、時には我もあり、難事もあり、士官もあり、客観もあり、共に手を取って歌う場合もなければなる。人生考えてみたら、この主観と客観の二つの組み合わせはこの四つの面しかないはずで、現代人は任侠具不達の世界だけしかし、我あり汝ある世界しか知らない。憎いと可愛い世界しか知らない。だから朝から晩まで汝と我の問題で悩んでばかりおらんだ。主観と客観の闘争にばかり明け暮れせんだ。闘争が悪いというんじゃない。闘争の時は闘争、それを捨てる時にはすっかり忘れちまえる。その時その時スイッチの切り替えができねばならんか。善とはそういうものだ。人材の資料権、いかなるかこれ脱人不脱居、死いわく、不実発症して血にしくにしき、余が異発を垂れて白きことを営むが達して。いかなるかこれ脱居不脱人、死いわく、御礼すでに行われて天下に山猫将軍災害に縁人をです。いかなるかこれ任侠具立つ、死いわく、平分絶身読書一方。いかなるかこれ任侠具不立つ、死いわく、王法殿に登れば野郎を犯すて。かわりん罪が言われて、かやまたいちいち室内で境外を詮索していかねばならんものじゃ。脱人脱居千田を盗中した。千田はサンスクリットで千田場というのである。千田場という言葉には四通りの使い方がある。馬のことを千田場という、器のことを千田場という、塩のことを千田場という。水のことを千田場という。主人が玄関へ出て千田場と言ったら馬引っ張っていかねえか。食堂で千田場と言ったら塩を持っていかねえか。洗面所で千田場と言ったら水じゃろ。仕事をしておって千田場と言ったらそれに適する器を持っていかんだろ。その時その時を見て千田場を使い分けていくというのが気の利いた男という方。釘と言うたら金槌だ、針と言うたら糸だ、タバコと言うたらタバコ盆だ。その時その時気の利いた働きができるということが千田場ということであり、千田場を盗聴すな。気の利いた男を一つすり上げて仕上げていくということで、叩き上げていくということ。人材は資料権というような一つの教育法を持ってて、気の利いた男を育てていかれたということ。いかにも人材和尚殿といえば気泡の鋭い、ただきついだけの人間のように思うか知らんが、そうじゃない。 ちゃんと学問的な深い思索を持って、秩序を持って、教育法を持って、二つの範疇を持って、弟子を育てていかれておる。脱人脱教千駄を統治す。三要三元の巣を建築して。まあこういったことが皆、臨済の若かりし頃の学問から皆出てくるのです。華厳の哲学から皆割り出されておるのです。禅宗は学問がいらんなぞととんでもない考え違いをしてはいる。三要三元の巣を建築して、これも説法、浄土のところに、一句語にすべからく三元門をぐすべし、一元門にすべからく三要をぐすべし、剣あり優あり何じら諸人そも三回戦って。一句言葉を吐けば、それに三元という深さ、深い門がある。三つの使い分けができる。その一元門ごとに三要という手、三つのまた働きがある。なかなかどうして、ミサイを尽くしたものである。無事が分かったくらいで善が分かったなぞと思うたらとんでもないことです。三要三元の巣を建築す。の巣は、いやぶれ頃も起きて修行をしておる運水ということだ。ボロボロも起きておるのがノスだ。我々運水時代でも継ぎはぎだらけの衣を着ておるのが旧三帝だ。古いほど汚い衣を着て、それが名誉じゃった。運水のくせに娘みたいにジャラジャラしたやつは鼻持ちがならん。の巣を建築すると、剣はこれは鍛冶屋が真っ赤に焼けた鉄を挟む。なんじゃやっとこうか。土は叩くやつ、真っ赤に鉄を焼いてそれを挟んで、ただらの上へ乗せて土で叩く。よく何々老子の剣椎を受けるってなされた。貫椎を受けるっていうのがあれは俗読みである。焼いて、真っ赤に焼いて、そして叩いてやるというと錆が皆取れ、鋼が立派な鋼になって、純粋な鋼になっていく。一つみんな座禅をして三昧になるのは、ちょうど鍛冶屋の真っ赤な火の中へ飛び込むと同じことだ。自己を燃焼するのだ。妄想妄念を燃焼しちまう。という考案で、妄念妄想執着煩悩ことごとく燃焼して、真っ赤になって火の玉になって室内へ飛び込んでくるじゃ。頭のてっぺんから足のつま先まで、一つ火の玉になって飛び込んでくる。さあいつを叩いてやるから錆が飛んじまって、純粋な鋼になっていくのじゃ。 燃焼を仕切らずにだ。まあちょっと温まったかぐらいで飛び込んできたって叩く値打ちはないじゃない。ちょっと尻がぬくもったぐらいでやってきよるね。本当に一つ事故を燃焼してしまわなければな。なかなか道内では燃焼しきれ。嫌座だ。嫌座に寝てよ。もう、一昨一昨燃焼してこねえか。本当に事故を燃焼するというと、そこに、公安の権力っていうものは自然に湧いて出てくるもの。それでなければいかん。燃焼せずに頭で考えてくるんだから、もうさっぱり問題になる。座禅して煩悩が増えるだけじゃん。妄想を増やすだけじゃん。そのぐらいなら労働でもする方がもっと人間が純粋になれる。俳句だって歌だってそうだ。本当にものを見つめて、そのものの中に事故が飛び込んで事故を燃焼すると、歌というものは自然に出てくるもの。句というものは作るものじゃない、できるもの。出てくるもの。絵は描くんじゃない、描かずにおれん。絵の方が湧いてくる。そういうものでなければ芸術にならん。座禅もそうだ。しっかり座って事故を燃焼すれば、公安の権力っていうものはおのずから湧いて出てくる。そいつを待って参禅をしてくるな。そいつを叩いて、間違った錆を取っていけば本物になっていくわけだ。純粋な鋼になっていけるわけだ。その叩く土が三様三弦か。三様三弦というような金槌でもって室内へ入ってくる雲水を叩いて、純粋な鋼に叩き上げていくのである。常に貨車にあって途中を離れず、無為の信人面門より出入した。これも皆浄土に出てくる言葉である。常に貨車にあって途中を離れず人生は途中だ。永遠に途中だ。完成されるときはね、人間が完成されるときはね、死ぬまで途中だ。社会革命、社会革命と言うて騒ぐが、社会が完成されるときは絶対にない。永遠に途中だ。たとえ人間の社会がまず完成されたとしても、その人間が今度は動物をどう扱っていくか。大宇宙の立場から見たら人間も動物も差別はない。大宇宙は人間だけが可愛いなんてことは言わん。人間も動物も平等だ。人間がよし完成されても、動物はなかなかまだ完成されていかん。いくらでも動物は出ていく、生物は出ていく。宇宙は永遠に途中だ。その途中にあって失点抜刀したのでは人間は救われない。途中で、その途中がいつでも終点でなくちゃ。途中がいつでも 我が家でなくちゃな。それが宗教というものだ。社会革命は永遠に途中だ。政治は永遠に途中だ。科学は永遠に途中で、宗教はいつでも終点で、そこに現実と宗教とがうまく お互いの自由に使いこなしていけるところに悟りというものがなければなら、何万円お金を儲けたって人生に終点はないはず。何万円儲けたのが終点か。仮に100万円が人生の終点だとして、銭儲けをやっていくんなら、99万円で死んだらその人生はゼロだ。終点いかない。人生は永遠に途中だから終点はない。1万円儲けたらこれで結構だ。10万円になったらこれも結構だ。100万円になれりゃそれも結構。それも終点じゃ。いつでも終点で、いつでも途中だと。それが人生でなくちゃなる。いつでも人間は健康で、いつでも人間は進歩せねえか。毎日進歩しながら、毎日がそれはそれで終点である。健康でなくちゃ。進歩進歩と言うて先ばかり見て両足を上げちまうから、みんなひっくり返っちまうんだ。進歩ということは足を一歩前へ進めることであるが、一歩前へ進めるときには片方の足は大地をしっかり踏んでおらねえか。片っぽは終点で、片足は進歩し、その進めた足を大事につけて次の足を進めねえか。片足はいつでも大事を踏みしめて終点で、片足はいつでも前に出して進歩でなくちゃ。両足上げちまうところに現代人の進歩の不安がある。両足頑張っちまってちょっとも足を進めていかんところに宗教家の保守性がある。常に貨車にあって途中を離れず、毎日が終点で、毎日が日々これ口実であると同時に、毎日不安と不満を持って片足前へ出していかねえか。不安と不満を持って片足前へ出すと同時に、毎日が平和であり満足でなくちゃ。毎日感謝しながら、毎日進歩していかなければ。さらに臨在の善というものがあるであろう。常に貨車にあって途中を離れ、無為の真人面門より出入をして、これも浄土の中で最も有名な言葉だ。ある時の臨済の浄土に、尺肉壇上一無為の真人が、常に何じら諸人の面門より出入す、いまだ証拠せざる者は読みよて。ああ、さらしいし、浄土じゃ。尺肉壇上だ。みんなの肉体の中にだ。このクソ袋の中にだ。一無為の真人がある。 真実の人間だ。真実の自己だ。仏だ。神だ。みんなの肉体の中に一人の神がおられる。仏がおられる。その仏が常に汝ら諸人の面門より出入す。面門は六根門である、五感である。目と耳と鼻と舌と体と心で。この五感、六根門を通して、この神が出たり入ったりするというような。出たり入ったり、出入をする。中へ入れば主観になり、外へ出れば客観になる。中へ入ればこの体を使い、外へ出れば神羅万象を創造していく。そういう絶対主体性だ。神じゃ。日々これ神の創造の日でなくちゃなら、中へ入ればこになり、外へ出れば花を作り、野菜を作り、詩を作り、絵を描き、お茶をたて、花を生け、何でもやって、しかも、無為の神人だ。何らポストを持たん人間じゃ。何者にも拘束されん人間じゃ。天地の主人公だ。男でもなければ女でもない。金持ちでもなければ貧乏でもない。男を使い、女を使い。金持ちを使い、貧乏人を使っていく主人公。善でもない、悪でもない。若くもなければ年寄りでもない。中へ入れば、この肉体の主人公となり、外へ出れば大宇宙の主人公となる。天地を動かしていく。社会革命どころではない。大宇宙を動かしていく。そういう神が、お互いの肉体の中に、おるがわかるかどうかで。いまだ証拠せざる者は見よ見よと。それを発見するのが宗教というものであり、善というものであり、人生の目的でもあるはずで。尺肉壇上一無為の神人あり、常に汝ら諸人の面門より出入すて。いまだ証拠せざる者は見よ見よって。そう言って人材が浄土をされたら、相が出て、いかなるかこれ無為の神人。その無為の神人とは何でござりまするか。人材が高座から飛び降りて、首をねじ上げて、いえいえ、さあその無為の神人を言え。そう言うて尋ねておるやつが無為の神人じゃない。いえいえ、そう無我、そのそう何にも言わない、目を白黒し、無為の神人これ何の監視欠如ぞと言って、すなわち北条に帰る。なんだ、せっかくの無為の神人も、 そかぎべらにも劣るわいて。かいって運水を突っぱねて北条へ帰ってしまわれたというのです。臨済宣言の後、岩頭説法金山雪岩金三人の運水が臨済を訪ねて河北の方へ暗夜をしていて、途中で上城座に会うて、お互いにどこへ行くか、どっから来たかと話し合う。我々三人はこれから臨済和尚に召見したい、臨済和尚のところに加藤をしたいと思ってやってきました。言うたら上城座が、そりゃ惜しいことだ、お気の毒ながら和尚は専業されて、お亡くなりになって、そいつは残念だけ、せっかくここまで来たのに和尚が専業されたとはいかにも残念。何か臨済和尚がお示しになった言葉があるはずであるが、言葉を一つ我々に聞かせてくれんか。すると上城座がちょっと小高いところへ登って臨済の浄土へ、よし聞かしてやる、聞け。食肉壇上一無二の新人あり、常に何じら諸人の面門より出入す、いまだ証拠せざる者は見よ見よ。上城座が臨済に代わってこの浄土の言葉を唱えると、岩頭を覚えず舌を吐く。岩頭は大きな舌を出して、うわーと舌を出して驚いた。なんとすごいことを言いよるな。説法は臨済大いに百年族に似た。なんと臨済という和尚はギャングみたいな男じゃな、ギャングの親方みたいな数字やっちゃな。金山一人がなんぞ日無いの新人と言わざるとちょっかいを入れ、その無いということもござるまい、なんぞ日無いの新人と言わざる。さあ言うたら上城座が怒って、高いとこから飛び降りてきて金山をねじ伏せ、無為の信人、非無為の信人と愛さることいくばぐぞ、生意気なことを抜かしよって、臨済の言葉にちょっかいなぞ入れよって、そういえもう首絞めて殺すばかりの勢いだった。岩頭と説法が中へ入って、どうぞこいつはまだ青小僧で何にも分からんのでござります、どうぞ我々に免じて許してもらいたい。上城だがこの小僧め、この二人の友達が謝らなければ、貴様みたいなやつはひねり潰してやるところじゃ、こう言うて手を離したということである。岩頭覚えず舌を吐く、食肉壇上一無二の新人あり、常に何じら諸人の面門より出入す、いまだ証拠せざる者はみやみや。どうじゃ、みんな一人一人がこの神を持っておるのにだ、その神様を忘れてしまって、もうこのように動物的な集団闘争ばかりやっておる。闘争は悪いとは言わん、もうちいと気の利いた、少なくとも人間性のある闘争をやらんか、犬の噛み合いのような、馬の気合のような闘争ばかりしておるが、 現代人の頭に一つこういう爆弾を落としてやるがいい。弱肉弾上一無二の信任あり、常に何じら諸人の面もいより質に寄せ、いまだ証拠せざる者は見や見や。対立の世界しか知らないような、人生の四分の一しか世を味わわんような、帝の子たちに善を教えてやらねえ。そういう責任がみんなにあるんじゃ、しっかり一つ骨を折ってもらわねえか。はい。